メリークリスマス。
メリークリスマス。
もう一度大きな声で言ってみましょう。はい、メリークリスマス。
メリークリスマス。
ありがとうございます。クリスマスおめでとうございます。一言お祈りをさせていただいて、短くメッセージを分かち合わせていただきます。目を閉じて祈りの言葉に心を合わせてください。愛する天のお父様、このクリスマスの喜ばしい時をありがとうございます。そして私たちに今聖書の御言葉を与えてくださりありがとうございます。どうぞこの短い時を祝福してくださり、私たち一人一人にお語りください。愛する主イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。今年一年もあっという間に過ぎまして、クリスマスを迎え、また年末を迎えて、新しい年がもうすぐ目の前に迫っています。まあ、年末になると様々なランキングが発表されますね。今年の流行語であったり、今年の流行った音楽、映画、様々なランキングを見ながら、私たちはこの1年間を振り返ります。年末だけでなくて、世の中には年末だけではなく、世の中には様々なランキングがあります。大学や企業のランキング、また都道府県別のランキング、そのようなものを通して私たちはお互いを比較したりもします。ではこのクリスマスの主人公であるイエス様にランキングをつけるとしたらどうなるでしょうか。その答えは1位であり、また最下位であると、そのように言うことができるでしょう。最も高いところにおられた方、神の子であり神であられるお方が、その天の御座を捨ててこの低い地上に降りてきてくださっただけでなく、何よりも低い十字架にまで下ってくださった、それが私たちの信じるこのイエス・キリストというお方です。そして神様が人となってくださったことを覚えて感謝をする日、イエス様がこの地に生まれてくださったことをお祝いするこの日がクリスマスです。今日のメッセージに最も小さなものとタイトルをつけました。イエス様は最も小さくなってくださったお方、そしてそのお方は小さな私たちのことを知って心から愛してくださる、そのようなお方です。今日は2つのことをお話ししたいと思います。1つ目に、イエス様は最も小さなものに目を留められるお方である、最も小さなものに目を留められるお方であるということ。そして2つ目に、イエス様は最も小さなものの精一杯の行いを喜んでくださるお方、最も小さなものの精一杯の行いを喜んでくださるお方であるということです。まず一つ目に、イエス様が最も小さなものに目を留められるお方であるということを見たいと思います。一節をお読みします。イエスがヒロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになった時、東方の博士たちがエルサレムにやってきて、とあります。イエス様はユダヤのベツレヘムという町でお生まれになりました。ベツレヘムはエルサレムの南にあって、ダビデの生まれたところ、ダビデの町として知られていました。しかしこの町はとても小さな町でありました。この町について5節6節にこう書いてあります。彼らは王に言った、ユダヤのベツレヘムです。預言者がこう書いています。ユダの地ベツレヘムよ、あなたはユダの指導者たちの中で決して最も小さなものではない。あなたから一人の指導者が現れ、私の民イスラエルの牧者となるからである。これは旧約聖書にある御箇所という書物からの引用です。しかしこの御箇所をよく見ると文章が少し違っていることがわかります。御箇所の5章の1節というところですけれども、こうあります。お聞きください。 三箇所五章一節、エフラタのベツレヘムよ、あなたはユダの氏族の中では最も小さなもの、あなたから私のためにイスラエルを治める者が出る。その出自は古く、とこしえの昔に遡る。何が違うかお気づきになったでしょうか。三箇所の五章では、エフラタのベツレヘムよ、あなたはユダの氏族の中では最も小さなものと、ベツレヘムが最も小さな町として描かれています。しかし今日開かれているこのマタイの福音書ではどうでしょうか。ユダの地ベツレヘムよ、あなたはユダの指導者たちの中で決して最も小さなものではないと、ベツレヘムは決して最も小さなものではないと言われているのです。実際ベツレヘムはとても小さな町でした。エルサレム、ヘブロンといった町々に比べて人口も少なく目立たない町でした。ダビデ王の出身地であるということ以外にはこれといって取り柄のない、そのようにも言える町でありました。しかしここでそのベツレヘムが決して最も小さなものではないとそのように言われているのです。それはなぜでしょうか。この小さな町に神の子イエス・キリストがお生まれになったからです。小さな小さなベツレヘムが神様の大きな働きをする町として用いられたのです。またこのクリスマスの知らせを聞いて受け入れ、イエス様にお会いすることができたのがこの博士たちだったということもまた驚くべきことです。教会に毎年来てクリスマスの話を毎年聞き続けていると、この物語に慣れすぎてしまい、博士たちがイエス様に出会ったということがどれだけ驚くべきことであるかを忘れてしまいがちです。このマタイの2章には、この短いストーリーには様々な登場人物が出てきます。当時の宗教的権力者たち、また政治的権力者がこのイエス様を拒む、そのような中でこの東方の博士たちがイエス様に出会い、イエス様を礼拝することになりました。この博士たちという言葉は他の聖書の訳では占星術の学者とそのように訳されています。彼らは星占いをする人々、異邦の国で聖書とは全く関係のない世界に生きてきた人々でした。聖書の神様を知らず星占いに人生を委ねて生きてきた人々、それがこの博士たちであったのです。彼らは異邦人であり、ユダヤ人の目から見れば蔑まれるべき存在であり、また占星術という忌まわしい行いをする罪人でありました。しかしそんな彼らにイエス様は目を留め、彼らに出会ってくださったのです。最も小さなもの、私たちも日々の歩みの中で自分の小ささを感じることがあるのではないでしょうか。自分の罪深さを感じることがあるのではないでしょうか。人に優しくしようと思っても優しくできない、逆に優しくしようとするあまり言うべきことを言えなくなってしまう、ある時は自分を過信して突き進み、またある時は失敗して落ち込み、自分の価値を疑う。私たちは人生の歩みを進めれば進めるほど、人生の歩みのさまざまな局面の中で自分がどれだけ小さい存在であるか、また自分がどれだけ罪深い存在であるかということに気づいていくのではないでしょうか。しかし幸いなことは、そんな私たちのために イエス・キリストが来てくださったということです。神の子、罪のないお方であるイエス様がこの地に来られ、私たちの罪をすべてその身に背負い、十字架にかかってくださいました。そして私たちをその罪から救ってくださったのです。ですからもはや私たちは最も小さなものではないのです。神様に愛されている神様の子供として、神様が私たちにしかできない素晴らしい働きのために私たちを用いてくださるのです。なんという素晴らしい恵みでしょうか。そのことを私たちは今晩覚えたいと思います。そして今日覚えたいもう一つのこと、それはこのイエス様は最も小さなものの精一杯の行いを喜んでくださるお方であるということです。ユダヤ人もまたヘロデ王もこのイエス様の誕生を歓迎しない中、はるばる遠くから旅をしてやってきた東方の博士たちがこのイエス様を礼拝しました。東方の博士たちは星の方へと旅をし、ついにイエス様のいる場所を見つけ、彼らの心は喜びにあふれました。家に入って彼らが見たのは、母マリアと共にいる赤ん坊イエス様の姿でした。11節後半、彼らはひれ伏して幼子を拝み、宝の箱を開けたとあります。王であるイエス様は小さな幼子としてお生まれになりました。母マリアの助けには何もすることのできない弱く小さな一人の人間としてこの世に来られました。イエス様は本来世界を治めておられるお方、人の助けなど借りなくても十分にご自分の働きをなすことのできるお方です。しかしそのイエス様が今ここに母マリアと共に幼子の姿をしておられた。自分の力では何もできない赤ん坊としてそこにおられたのです。そしてその小さな小さなイエス様が東方の博士たちの小さな礼拝を、しかし心からの礼拝を受けてくださいました。宝の箱を開けて黄金、乳香、もつ薬を贈り物として捧げた。贈り物が3つであることから、東方の博士たちは3人の博士として描かれることが多いですが、実際のところ何人いたのかは分かりません。分かることは、多くの人がこのイエス様の誕生に見向きもしない中で、異邦人である彼らがひれ伏してイエス様を礼拝し、贈り物をお捧げしたことです。彼らは王である幼子イエス様をお前にしたときに、イエス様を礼拝し、贈り物を捧げずにはいられませんでした。黄金乳香もつ薬というイエス様のご性質、またイエス様のご生涯を象徴する素晴らしい贈り物を彼らは捧げて、そしてこれがこのように聖書に記され、今も覚えられています。イエス様は小さな私たちに目を留め、小さな私たちを愛し、私たちのためにこの地に来てくださり、十字架にかかってくださいました。そして私たちに、お前はもはや小さなものではないと、神様の偉大な働きをするものなのだからと言ってくださり、私たちの小さな働きをイエス様に心から捧げる、その小さなプレゼントを喜んでくださるのです。このクリスマス、 一番大切な命をイエス様が与えてくださったこの日、私たちもイエス様のために、また周りの人々のために精一杯のものをお捧げしていく、そのようなクリスマスの時となりますようにお祈りいたします。一言祈ります。愛する天のお父様、ありがとうございます。小さな小さな私に目を留めてくださり、この私のところにも来てくださったことをありがとうございます。そしてお前は決して小さなものではないと言って私を励ましてくださり、ありがとうございます。大切な命を与えてくださったイエス様に感謝し、私たちもイエス様のために、また周りの人々のために精一杯のものをお捧げし、分かち合っていくことができますようにお助けください。愛する主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。